おはようございます。2月の、初めての主日の礼拝を皆さんと共に、捧げられることができたこと感謝します。また、先週には来られなかった方と共に、することもできて、感謝します。久しぶりに参加された方もいらっしゃって感謝します。皆さん最近、新型コロナウイルスのことで全世界が今心配しているし緊張しているでしょう。しかし私たちを守ってくださることでこのようにですね、元気な顔で、元気そうな顔で、本当元気がわからないけど元気そうな顔でと会えるということを本当に感謝します。皆さん、この新型コロナウイルスがこれ以上拡散しないで早めに収められますように祈ってください。またこのオーストリアの山火事も今何ヶ月間続いていますけれども、そのためにも皆さん祈りお願いいたします。私たちクリスチャンのですね、この世がどのように流れているのか、この世の中でどんなことが起こっているのか、そこに今関心を持つべきです。なぜならば祈るためですね。前も何回も申し上げた記憶がありますけれども、私たちがイエス様を信じるクリスチャンが祈らないと、この世のために祈る人はほとんどいないです。なぜならと、私たちは自分だけに、自分の問題だけに集中していることが多いからです。もうイエス様を信じている私たちもクリスチャンもそうかもしれない。自分の周りに起こっていることだけに今気がとらわれて、それにまあ集中して、この世がどうなっているのか、どんなことが起こっているのか、あんまり関心ない時が結構あります。しかし神様は私たちに、人間にこのように命令しました。埋めよ、増えよ、この地に満ちよ、すべての生き物を支配せよ。ハレルヤ。アダムを作られてからこのように命令されました。アダムだけではなく、アブラハム、ノアにもそのことを話してくださいました。このすべての生き物を支配せよということは、何かを収めるという狭い意味でだけではなく、もっと広げてそれを意味を考えてみると、この地のすべてのことを管理しなさいという意味も含まれていると思います。管理するということは、何が間違っているか、何もどんな問題が起こるあるのかをしないと管理することができないから。だから私たちはこの世の問題に対して結構祈る必要があります。でも僕は皆さんに今までこのことについてあんまり強調しなかったんですね。なぜならと、皆さんのもう個人のように、うちの業界今までいろんな問題がありました。この問題が癒され、この問題が解決されることに集中したからです。しかし、皆さんもご存知のように今30周年も過ぎました。もう大人になります。なりましたね。また、一段階成長していくべきの視点だと思います。だから、皆さん、もっとこの世の問題に対して関心持って祈っていく教会、また、信徒たち一人となりますように祝福します。そのため、今、今日のメッセージのタイトルを、新しい時代を開く人、このようにしました。この、新しい時代を開くか開けるか、私も結構わからなくて、一応主法には開けると言ったんですけども、朝息子に時代を開くの、開けるのと言ったら、開くと言って、間違ってるのかと言ったら、そういう意味は同じだからね。開くでも開けるでも、でも日本語では正しいのは時代を開くということですよね。だから、朝早く直したんですね、私が。 じゃあ、この新しい時代を開くため、私たちが、どのようにすればいいなのかということです。
もう2020年になって、もう1ヶ月も経ちました。
でも、皆さん、再び、この1年、今年1年を、新しく出発する心で、また、教会が新しく、また成長していく、願いを持って、また一人一人が信仰の中で成長していきたいというその願いを持って、今日、正月ではないんですけども、正月のような心構えでこのメッセージを伝えますので、皆さんも同じ心でこのメッセージをいただければ嬉しいと思います。アメン。この時よく引用されるところがある、箇所があるでしょう。皆さんもご存知のような箇所なんですけども、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、みよ、すべてが新しくなりました。コリントへの手紙第2の5章17節のところなんですけれども、今日はその言葉ではなく、エリアとエリシャの話をさせていただきたいと思います。このエリアとエリシャは師匠と弟子の関係ですね。エリアはある面では古い時代の人で、エリシャは新しい時代を開けた人物なんです。エリアの時代はもう過ぎ去って、これからはエリシャの時代だということです。じゃあすると、もう年老いた方はもう後ろに退けて、新しい若者たちだけがこの働きをすべきなのか、というふうに思われる方もいらっしゃるかもしれないけど、それは半分は当たって半分は違う。もしですね、私が、年老いた方は後ろに退けて、若者を中心に教会の働きをしようとしたら、今年の1年間の生育は他の言葉になったはずなんです。皆さん、今年2020年の1年間の生育、どこか覚えていますか？修法をよく見られた方はわかると思いますけれども、支援の92編のところでしょう。まあ、池上さんが綺麗な字で、書いて、額を作って、こういうふうに、後ろにかけてしてくださいんですけれども、皆さん、この書を見ながら、あ、これ、もう前あるかな？あ、前もあります。じゃあ、この1年間の生育のことを共に読んでみましょう。せーの。
新しいものは、
の家に植えられる。私たちの神の大庭で花を咲かせます。彼らは年老いてもなお実を実らせ、青々と生い茂ります。
アメン。本当に美しくて希望に満たされている、満ちている言葉でしょう。希望がここにあります。
皆さんが、皆さんすべてが、このような実を結ばれますように祈ります。アメン。でも、実を実らせる、実を結ぶことも大事なんですけれども、私がこの生育を選んだとき、焦点を合わせたところは、実ではなく、他のところにあります。今この木がどこに植えられているのかということです。どこに植えられているんですか？主の家に植えられているということです。今、木はどこに植えられたのかによって、実を結ぶということが、その結果的には違うんですね。今、主の家に植えられたということになる。主の家に植えられた木が、生い茂って、実も実らせるということ。主の家に植えられたということは何の意味でしょう？それは主にとどまるということなんです。この主にとどまるということは、ヨハネの15章、ブドウの木の例え話よくしていると思いますけれども、そこを見ると、主にとどまることは、主の御言葉に従って生きていくということを意味するんです。ハレルヤ。
主の御言葉に従っていく者がたくさんの実を実らせる。年を置いてもたくさんの実を結んでいくということです。この意味で見るとですね、実を結ぶということは、年とそんなに関係がないということです。だから、今年もですね、お買い物も年老いた方々もたくさんの神様のゆえに実を結んでいきますように祈っていきましょう。アメン。しかし個人的な生活ではこの支援の言葉のように新しい実を実らせているかもしれませんが、共同体を考えていると、この時間の流れを無視できないんです。まあ今日のエリシャとエリアの話を通して、それを今神様は教えているんです。エリアがどんな人でしょうか、皆さん。まあ、エリアは素晴らしい預言者ですね。バールに仕えた祭司たち150人と戦って勝利を得た人です。エリアが祈ると雨が降らない。またエリアが祈ると再び雨が降る。そういうような奇跡がありました。イエス様が働かれるその当時にも結構何百年の時間が経ちましたけれども、その時も人たちはエリアの話をしました。エリアがまあ来られたかもという話をしたんです。それを考えてみたら、イスラエルの中でエリアより有名な人もいない。エリアより大きな影響力を持っている人はいなかったかもしれません。もちろん、そのバプテスマ・ヨハネが生まれたことで人によって生まれたものの中で、この人が一番大きいと、イエス様も話したんですけれども、それ以前、その後も今、エリアは本当にイスラエルの中で有名な人でした。また、強力な力を持っている霊的な指導者だったんです。そのようなエリアも、時間によって流れることによって、もう人が行くべきところを行かなければならなかったんです。その後、後継者を立てなければならなかったんです。それは神様に言われたからです。神様がそういうような計画を持っているから、まあエリアは後継者を指名したんですけれども、その人が誰ですか？エリシャです。今日の箇所はこのエリアが竜巻に乗って天へ登っていく前にエリシャと最後の時間を過ごしていることをも記録したところですね。今イスラエルに新しい指導者が登場する時が来たということです。エリアの働きは終わりだと。彼の使命は、彼は全ての使命を果たしたということです。まもなく、エリアは竜巻に乗って天へ登っていきます。エリアの死が近づいているということです。これはエリア自分も知っているし、エリシャも分かっているし、預言者の仲間たちもすべての人が知っていることです。強力な霊的な指導者だったんですけども、いや、今は、エリアの時代でなく新しい時代を開く人が必要である。その人がエリシャだったんです。これは神様の計画です。このエリシャは誰でしょう？このエリシャはエリアに仕えてきた人です。聖書を見るとエリアに水を注いだ人というように表現しているんです。水を注ぐとはしもべがすべきことです。だからエリアの弟子ですけれども、しもべのようなことをして、それも10年間、ずっとそばで仕えた人がエリシャです。長い時間でしょ、皆さん、10年間。10年間、エリアについていきながら、エリシャは皆さん、 何を見たでしょうか。エリアが働く姿を全部見たと思います。エリアからいろんなことを教えられたと思います。しかしエリアが見るとき、もう十分働くことにもふさわしく成長したと思いますけれども、何か一つ足りなかった部分があったようで、今彼を次のイスラエルの預言者として指導者として立てる前に、何かテストではないテストを今知っているようです。それが今日の話なんですけども、エリアは言うんですね。自分一人で行くから、あなたをここに留まっていなさい、間違えてきてはダメと言ったんですね。しかしエリシャは三度も、いや私は最後までどこまでもあなたと共に行きますと言うんです。それでしょうがなく、今エリアはエリシャを連れて、行きますけれども、どこ行くんですか。ギルガル、ペテル、エリコ、ヨルダン川に行きました。この4つのところは今、特別な意味があるところですね。神様がイスラエルをどのように導いてくださったのかということが分かる歴史的な場所なんです。エリアも分かって、エリシャも知ってたんですね。じゃあエリシャがそれを今学んでほしいと思ったかもしれません。それで新しい働きが始まることも大切ですけれども、新しい素晴らしいことをすることも大切ですけれども、今歴史を通して謙遜に学ぶことも必要だから、こういうように思ってエリシャを連れて行きます。しかし最初は、あなたはここにとどまってねと言った、ついてきてはダメと言った。しかしエリシャは最後まで行きます。なぜ。このエリアがもう間もなく死ぬことを分かっているから。
じゃあこの時間、皆さん、私たちもこのエリアとエリシャが歩いたところを一緒についていきながら、新しい時代を開くごとに私たちに必要なことは何があるのか、共に学びたいと思います。はじめに、エリアがいたところがどこですか。ギルガルですね。ギルガルです。このギルガルがどんな場所なのか、皆さん覚えていますか。このギルガルはヨシュア時代にイスラエルの民たちがヨルダン川を渡ってから初めてに宿営したところです。またヨシュアはそこに神様がヨルダン川をどのように渡らせたのかを子供たちに、子孫たちに教えるため、その十二個の石をそこに記念として建てました。またここはイスラエルの民たちが割礼を施したところです。イスラエルの男性たちはみんな、割礼をしますけれども、アラノ生活40年間割礼をすることができなかったんです。それで新しい地、約束の地に入る前に、神様の民であるこの印として割礼を受けたんです。エジプトから出たこの第一世代は全部世の中、アラノで死にました。ヨシュアとカレブ以外には。しかし、アラノで生まれた人たちは割礼ができなかったので、このギルガルでみんなが割礼を受けました。それも周りには敵たちがいっぱいいたんですけども、それを恐れなく神様信じて、割礼を受けた。ところがこのギルガルです。聖書はこの割礼を受けたということをこのように表現しているんですけれども、エジプトの地族を取り除いたという書いてあります。過去の地族、過去の罪、過去の傷、そのことを全部捨てなさいということです。
430年間エジプトで生活した奴隷としての記憶も捨てなさい。あなた方はもう過去のものではなく、新しく生まれ変わった私の子供で私の民だということを神様が彼らに教えたところがこのギルガルです。この過去の罪、過去の罪悪感、また奇獣などの理由で前に進んでいくべきなんですけれども、いけない人たちが結構います。過去のことを、自分たちをもう足を突っ張っているんです。そこを今来て、新しい時代を開くためには、これが必要であるということを、神様を教えたことがギルガルです。新しい時代を開く、このエリシャに、エリアは、もう一度、思い出させたかもしれない。それでパウロもこういうふうに言いました。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。私たちはこの御霊に従うとき、前に進んでいけると信じます。アメン。自分の過去のことを捨てて、自分の過去の基準を持っていくのではなく、全部切って出発すると視点が今日だと思います。二番目にエリアがいたところはどこでしょうか？ペテルですね。このペテルは神様がアブラハムと約束を結ばれたところです。また、アブラハムも主のために祭壇を築いたところがこのペテルです。アブラハムは主のためにこの祭壇を築いてから、世のすべての、すべてのことを全部捨てて、神様を自分のすべてとして受け入れることを約束したところがこのペテルです。またこのアブラハムの孫のヤコブもこのペテルで神様に出会いました。自分の兄エサウを騙してこの長子権を奪ったんですね。それがバレたことでもうエサウから逃げるときこのペテルで休んだんですけども、この夢の中で神様に出会いました。神様がまたこのヤコブに祝福してくださいます。約束を結んでくださいます。ヤコブも自分が練ったこの石の上に油を注ぐことによって神様に契約を結びます。私が無事にここに帰ってくるとき、私の十分の一をあなたのために捧げますということです。アブラハムもヤコブも今まで自分の力で生きていこうとしたすべてのことを全部捨てたと。神様に出会ったから。ハレルヤ。神様に出会うことによって、今まで自分の力で生きようとしたすべてのことを捨てたところが、このペテルなんです。主を自分のすべてとして選択して生きていくことが必要であるということを、今、再びエリアはエリシャに教えたかったかもしれない。10年間エリアと共に生活したんですけれども、しかしこの歴史的なことをもう一度教えることによって、いや見せることによって、その場所もう一度あなたが誰、自分が誰なのかということを教えたかもしれないです。私たちも自分の力を捨てて、まあ、主に頼りながら生きていくべきだと信じます。アメン。3番目、エリアがエリシャと共にいたところはエリコです。エリコは結構有名でしょう。ほとんど覚えていると思いますけれども、ヨシュアとイスラエルの民たちが約束の地、カナンの地に入って、初めてに大きな勝利を得たところです。彼らの目の前には倒れられないように見えて、この城壁がありました。
この城壁をどうやって倒れてしまったのか。
エリアもエリシャもよく知っていますし、現在の私たちも知っています。
イスラエルの民たちがしたことは何でしょうか？
彼らは何もしなかったんです。
彼らがもう最新の武器で倒したのではありません。
まあ、科学の力を借りて倒したことでもありません。彼らは神様の御言葉にただ従順したことだけです。ハレルヤ。神様の御言葉に従順したことだけです。
従順することによって勝利が与えられたことなんです。
結局皆さん、エリコは何でしょう？
新しい時代を開いて開けていくとき、
邪魔することがこのエリコでした。イスラエルためにとっては。私たちにとっても同じことだと思います。
今目に見える大きな問題かもしれない。私たちが行くべき、行くその道を遮っている障害物があると思います。解決されないように見える問題。倒れない、この
大きな城壁。
これが、エリコです。
簡単に言うと、サタンの邪魔。そうですね。
これをどうやって乗り越えていくのか、
この方法を教えてくれるところが今エリコでした。エリアはエリシャにそれを教えたかったかもしれない。
あなたが今まで従順してよくしたことわかる？あなたがもう神様にふさわしいものであることわかる？
しかし従順が必要であるということを今神様は、私たちは問題が生じるとどうしますか？まずあの方法を探して、この方法を探してるんです。どっちがいい、もうふさわしいなのか、どっちがいいか、それでああこの方がいいと思ってこれを使おうとするとき、またああお金が足りない、時間が足りない、人が足りない、こういうことをまた言うんです。これが私たち人間でしょう。しかし神様はイスラエルの民たちに、ヨシュアにそのことを言わなかったんです。方法を教えて、従順しなさいって言ったんです。いや、沈黙して一日一回回るってことを、その全滅でしょということかもしれないけど、従順しました。それによってエリコが倒れたということです。ハレルヤ。従順するということを、そういうことをエリコを通して、エリアはエリシャに教えたかもしれないです。
御言葉に従順するとき、すべての問題も、すべての目の前にある障害物も、まあ、倒れてしまって、亡くなると信じます。アメン。最後に、エリアは、ヨルダンへ行きました。
このヨルダン。
結局、このエリアの最終的な目的地にもなります。
なぜここで彼は死にますから。いや、死ぬじゃなく、天に昇っていったんですね。聖書の中で死を迎えなかった、死を見なかった人が二人いるでしょ。エノクとエリア。
このヨルダン側はですね、新約でバプテスマを始まったこのところに今なります。
バプテスマは何を意味するんですか？死です。自分が死ぬことです。イエス様と十字架の上で共に死ぬことがバプテスマです。自分の我が死ぬことがバプテスマです。結局、エリアは 実際的に自分も天に昇っていくことで、この世で去り、まあ、いなくことを教えることで、ヨシア、エリシャに、あなたも死ななければならないと、教えたかもしれない。ヨルダン川を渡るということは、韓国ではですね、死ぬということを結構意味するんです。でも日本では、三途の川を渡るということですよね。この同じ意味ですね。でも韓国ではほとんどがヨルダン川を渡るといっても、死ぬということの、ことをもう、よく知られているんですけれども。今、このヨルダン川を渡りました。誰が？エリアとエリシャが。エリアは人生の最後の奇跡をここで行いました。自分の街灯を丸めして、水を打ちました。すると、川、水が両側に開けられたとです。それで乾いたその地の上を歩いて渡ったとです。このヨルダンということは、神様の民たちが最終的に入っていくところです。それは悲しいことではなく栄光のところです。ハレルヤ。神様の民たちだけが入っていくところがこのヨルダン川を渡っていくところなんです。栄光なんです。これを見てエリシャも、いや、自分もこの働きの最後の時、こういうような素晴らしい栄光の死を迎えたいと思ったかもしれない。しかし、彼はまずやるべき仕事、使命があるでしょう。この使命を果たすためには、何を考える？自分が死ななければならないです。自分がしないと主の働きをすることができないんです。これを見て会う先生はですね、主に用いられた結構よく大きな働きをした人の、葬儀には必ず参加するんだそうです。なぜ？その人の死を見て、その、人が、用いられたその間のことを思い出しながら、自分もそのように働きたい、用いられたい、そういうことを、考える方、その葬儀には必ず参加するんだそうです。この死を通して、死は終わりでなく、新しい出発であることを、その人は、その先生は、考えるのことです。この死を通して残っている自分はどのように生きていくべきなのかは、もう教えられたかもしれない、エリシャは。でも、エリシャはですね、そのことを見て、自分の物足りなさを感じたかもしれない、同時に。いや、エリアのような素晴らしい働きできるのか、と。自分にはもう情熱もあります。熱心さもあります。長い間エリアと共にすることでたくさんのことも学びましたけれども、これからは自分一人で働かなければならない。やっぱり物足りない。ということを感じたかもしれない。これはエリシャだけではなく、私たちみんなが感じるある面で不安、だと思いますね。いや、自分には本当にこれできるのか、自分ふさわしいものなのか、自分一人でこれができるか、これはもう私たちがある意味で毎日毎日経験する心ではないかと思いますけれども、イエス様の弟子たちも同じだったんですね。イエス様の弟子たちも3年間素晴らしい先生であるイエス様に直接教えられました。イエス様の奇跡をたくさん見ました。しかし、彼らはまだ働くために準備できなかった人たちです。働くということはですね、
知識で働くことではないです。たくさん勉強してから、
もう博士の学位を持っているからできることでもありません。
教会生活が長いから働きよくできるでしょうということでもありません。
これをよく知っていたこのエリアは
このエリシャに言いました。9節、皆さんこの聖書のことを見ると9節、エリアがエリシャに何と言うんですか。あなたのために何をしようか。私があなたのところから取り去られる前に求めなさいと。このことを今話しているんです。
するとエリシャがもうすぐ答えました。
あなたの霊のうちから2倍の分を私のものにしてください。ハレルヤ。
あなたの霊のうちから2倍の分を私のものにしてください。まあこれをエリシャはずっと思ってきたから、もう悩むなくもうすぐ答えたんですね。私があなたに何をしてあげるかと言ったら、あなたのうち霊のうちから2倍の分を私のものにしてくださいと、もうすぐ答えたんです。
エリアの上に望まれた主の御霊の聖霊の2倍の分を求めたということです。
今までギルガルを、またペテルを、エリコをヨルダン川まで来て、いろんなことを教えられましたけれども、そのように知ったとしても、神様の働きをするためには、神様からいただいたこの使命を果たすためには、結局は、この主の御霊、聖霊様が必要であるということをエリアは分かったんで、知ってたと思います。ハレルヤ。
私たちにも同じです。この主の御霊が聖霊様に満たされないと、
一日も私たちは生きていくことができないんです。自分の力で、自分の知識で、自分の経験で、やろうとしても、その度に失敗してるんでしょう。エリアも分かっているから、エリシャに私が何をしてあげるかと聞いたんです。するとエリシャは、2倍分のものをしてくださいと、すぐ答えました。
エリシャは、エリアが、勇気があったから成功したことではないことを分かりました。
エリアは勇気があるものではないんですよ。女の子の人、一言に恐れて逃げたのがこのエリアです。イサベルが私がエリアを殺すと言ったことを聞いて怖くて逃げたのがエリアです。
勇気がある人ではありませんでした。何かを、よく計画を立てて、それに従って何かをする人でもありません。
彼は全部聖霊様に導かれて生活した人なんです。
このことをよく知ってたこのエリシャが今まで見たことを分かって、
エリアの働きの成功した理由は聖霊様のおかげさまだということを分かったんです。ハレルヤ。だから、このあなたの霊のうちから2倍分を私のものにしてくださいと言ったんです。
皆さん、私たちはどうですか？
私たちは今何を願っているんでしょうか？親は子供たちに何を今皆さん願っているんですか？自分より2倍の名誉、2倍のお金、2倍の権力を、2倍を成功していてほしいと、今それを願っているんでしょうか。子供たちは親に何を今期待しているんでしょうか。2倍分の財産をくださいとか、親より2倍偉くなっていきたいということを、願っているんでしょうか。それもいいかもしれませんけれども、
私たちはもうすぐなくなるこの世のものを求めることではなく、永遠のもの、主の霊を求めていくべきだと信じます。
すべてのことを経験したソロモンは、
伝道者の書を始まるとき、空の空、空の空、すべては空と言ったんですね。
すべての栄光、すべての力、すべてのものは、世のものはなくなります。
エリシャはエリアのように御霊に充満になって生きていくことを願いました。
私たちもこのエリシャのようにこれを願って祈っていくように。ハレルヤ。
エリアは王の権力も恐れなかったんですよ。
最初は逃げて、恐くて逃げてしまったんですけども、神様の力に、注がれた時はそうではなかったんです。
代わりに神様だけで満足な人生を生きていた人がこのエリアでした。
神の人、聖霊の人がこのエリアでした。
エリシャはその姿を見たんです。
自分にもその必要なことが何なのか分かりました。
自分はエリアよりも物足りないからもっと必要であると思ったかもしれない、だから2倍の分を物にしてくださいと要求したかもしれない。
この2倍ということは、皆さん、この本当の2倍ではなく、自分一人一人に必要な分量、必要なものを、
そのくらいの量を意味することで理解すれば
もっといいかもしれません。ある人は 1.5 倍でも、ある人は3倍でも、ある人は4倍必要だかもしれない。自分に必要な分だけ主を満たしてください。ハレルヤ。このように祈っていきましょう。他の人たちを比べることでなく、神様は自分に必要な力を、恵みを与えてください。
エリシャは分かったんです。
自分の師匠と比べて、劣等感で生活したのではなく、いや、自分は足りないからもっと必要である。だから2倍分をしてくださいと祈ったかもしれない。
このように理解すれば、この2倍の分ということをすぐ理解できると思います。
私、今までこの2倍の分、どんな意味なのか、結構疑問を持ってきましたけれども、このメッセージを準備しながら、ああ、私に必要な分だということを分かりました。自分に必要な分、これが2倍かもしれない。もっと必要かもしれませんけれども、そのように祈っていくことが必要であると思います。
じゃあ、それでは、この必要な分を満たされるためにはどうすればいいなのか。これはイエス様が弟子たちに言われた言葉からその方を探せると思います。イエス様は、言いました。ですから、あなた方に言います。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見出します。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰でも、求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩くものは、ものには開かれます。ハレルヤ。
もう皆さん、よく知っている言葉でしょ？
この言葉によると、私たちは聖霊を求めるべきです。
もちろん聖霊様は私たちがイエス様を信じたその時から、私たちの中に内在しているんですけれども、満たすということは別の問題です。充満になるということは別の問題です。毎日、毎日、必要な神様の霊を求めるべきです。ハレルヤ。
探すべきです。それでエリアはエリシャに言いました。私があなたのところから取り去れるとき、あなたが私を見ることができれば、そのことはあなたに叶えられるだろうと。
探しなさい。最後まで、だから最後までエリアのそばについていたかもしれない。それを見るためですね。
聖霊は自動的に満たされることではありません。
イエス様を信じると自動的に満たされるのではありません。求める人に、探す人に与えられることなんです。
そのために私たちの人生のすべての部分を主に捧げる必要があります。またエリシャはエリアが竜巻によって乗ってこの天へ登っていくことを見て何をしましたか。エリシャはエリアが話したことを自分のものに受け入れました。取ったんです。エクションを取ったんです。行動したんですけども、エリアの身から落ちたこの街灯を取って自分も同じくヨルダンの水を打ちました。するとこのエリアが知ったことと同じように水が両側に分かれてしまったんですね。自分のものとして取るということが必要です。ハレルヤ。今日の御言葉を私たちが聖書を読みながらまたメッセージを聞くとき、これは自分のものだとこういうように信仰を持って取るのが大事なことです。ハレルヤ。いや、わからないからじゃなく、アメンと言って、わからなくてもいいから、アメンとしてこの御言葉を受け取ると、神様がその通りに導いてくださる。また後で教えてくださるからです。このことを私は信じますね。
この、エリアの神、主はどこにおられるんでしょうかと言いながら、このエリシャもこのエクションを取りました。
皆さん、まあ、ヨルダン川が分かれることは、これからエリシャの時代が開かれたことを意味します。
アメン。エリアの時代は去って、エリシャの時代がしか開かれたことです。
彼は聖霊の力を通して、働きを始まったんです。私たち一人一人に必要なものがあれば、それは、御霊に、聖霊に満たされること、聖霊の充満だと思います。アメン。
ギルガルで過去の恥、過去の傷を捨てて、ベテルで主に出会って、エリコで御言葉に従順するこの訓練を通った人に、このヨルダン川が開かれると信じます。新しい時代に主の使命が与えられると思います。それを果たすためには自分の力ではなく御霊の力が必要であることです。
2020年もう始まったんですが、16日、来週、再来週、信徒総会がありますね。この信徒総会が終わることで本格的な働きが始まると思います。新しい時代を迎えたこの宣言台キリスト教会とまた信徒一人一人に、このエリアに望まれた御霊の力が、エリシャに望まれた2倍分の聖霊様の力が、一人一人に望まれますように祈っていきましょう。その力で新しい時代を開いて勝利を得る僕と皆さん一人一人になりますように共に祈っていきましょう。アメン。賛美したいと思います。